野茂ベースボールクラブ。この番組は野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたします。さあ、頑張れ野茂ベースボールクラブのね、年内の放送も残すとかあと2回となりました。まあ、これを入れてね2回なんですけど、あっという間ですよね、本当に。今年も選手の皆さんにはたくさんのお声をいただきました。時報もね担当していただきましたし、あとインタビューにもお答えいただきました。練習のね合間にお伺いして、皆さんね練習の途中なんですけれども、嫌な顔一つせずに答えていただいたり、本当にね選手の皆さんにはお世話になったなと思っております。まああとね、今回とあと次週と2回あるんですけれどもね、またお送りしていきたいなと思います。さて、頑張れ野茂ベースボールクラブ、12月はですね、選手の皆さんに、今年どんな年でしたか、来年どんな年にしたいですかというねインタビューをさせていただきました。宮島博明 DJ はですね、城崎の室内練習場にお邪魔いたしまして、その練習の合間にインタビューをしてまいりました。本日ご紹介いたします選手は、妻取選手と時和選手、そして柴田選手です。それではインタビューの模様を早速お聞きください。
さあ、それでは野茂ベースボールクラブの選手の方にインタビューしたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
背番号とお名前を教えてください。
はい、背番号1番妻取哲也です。
はい、妻取哲也、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、妻取選手、もう妻取選手本当にこの野茂ベースボールクラブ もう長い間もういらっしゃってということ、はい、もう何年目になる、
来年で5年目になります。
5年目になっても、はい、やっぱりこう後輩の方がたくさんいらっしゃる映像でございます。本当にお兄さん的な存在でございますけれども、妻取選手、今年1年を振り返ってまずどんな1年だったか教えていただけますか。
そうですね、僕5年目で、一番、都市対抗の予選で二次予選に僕が入ってから初めて行ったんですけど、
はい、
やっぱりそこで企業チーム相手にまあ、1点差で負けてしまって、やっぱりそこの企業チームに勝つことを目標にやってるんで、
はい、
やっぱり個人的にもチーム的にも悔しい1年になりました。
はい、はい、どうでしたか、ね、この冬のトレーニングが今始まっていらっしゃいますけども、
はい、
まあ、今年この冬のトレーニングではどういったことをこう課題に頑張っていかれる考えでしょうか、ね、
そうですね、年齢的にも一番上になったので、やっぱりチームを引っ張っていかないといけないし、やっぱり個人的にももっとレベルアップして、まあ、頼られる存在になれるように頑張りたいと思います。
はい
はい、
もう本当にそれ以外にも野茂ベースボールクラブの選手の皆さんは、
はい、
いろんなイベントに参加されて、はい、地域の方々と交流をされていらっしゃいますけれども、
はい、
もう本当に妻の選手 もう長い間いらっしゃるので、もういろんな方が覚えていただいてるんじゃないかなというふうなことをちょっと思うんですけれども、
そうですね、結構声かけていただける方も増えて、
はい、
はい、非常にありがたいです、
はい
はい、
それでは最後にですね、来シーズンの向けてということで目標を教えていただけますか。
は
い、
そうですね、自分的には来年が最後の年だと思ってるんで、何としても都市対抗に出れるように、で、まあ、豊川の人に結果で恩返しできるように頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、それでは野茂ベースボールクラブの選手の方にインタビューしたいと思います。おはようございます。
おはようございます、
それでは背番号とお名前を教えてください。
背番号22番の時和博人です。
はい、時和選手よろしくお願いしま す、時和選手、今シーズンの試合が終わりましたけれども、
はい、
改めて今シーズン1年の試合を振り返って、まあ、どんな1年だったかということを教えていただけますか。
そうですね、試合に多く出させてもらって、まあ、ミスも多く出たんですけど、それなりの結果が出せたと、まあ、自分の中で思っています。
はい、まあ、この冬のトレーニングが現在始まっておりまして、選手の皆さんで力を合わせ頑張っていらっしゃいますけれども、東京選手自身がこの冬のトレーニングでこう課題にしていることとか何かありますか。
そうですね、体力が自分はないんで、体力の向上 ともっと体を大きくして、もっと打球を遠くに飛ばせるようにしていきたいと思います。
なるほど、いや私よりも本当にすごく多いいやこれ以上にっていうところもありますけれども、まあ、やっぱりプロの野球選手になるためにはというふうなところですよね。
はい、
はい、その後にもね、やっぱこう地域のイベントなどにも野茂ベースボールクラブの皆さんは参加されていまして、
はい
はい、もう本当に今年で何年目になりますか。
僕今年で3年目。
3年目になりますけども、はい、どうですか、実際にやっぱりこう地域の方々と もうこう覚えていただいたりというふうなこともあったりしますかね。
そうですね、話しかけていただいたり、
うん、
ぜひ写真を一緒にと、
あ、 嬉しいですね、はい、なるほど、あ、いいですし、まあ、その他にもあの地域のイベントで子どもたちと一緒に交流をしながらというふうなこともありますから、はいはい、それでは最後にですね、はい、今シーズンが終わりまして来シーズンにこれから向けてということで、来年の目標を教えていただけますか。
来年の目標はあのチーム一丸となって都市対抗を出場して、まあ、そのことで地域に貢献できたらと思っています。
はい、ぜひとも目標に向かって頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、続いても野茂ベースボールクラブの選手の方にインタビューしたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
それでは背番号とお名前を教えてください。
背番号9番の柴田健二です。
はい、柴田選手よろしくお願いします。
お願いします。
柴田選手、今シーズンの試合が終わりましたけれども、はい、改めて振り返ってみて今シーズンどんな1年だったか教えていただけますか。
そうですね、あの入って1年目なんですけど、まあ、活躍できるところもあればやっぱりまだ全然足りないところもあるんで、まあ、来年に向けてこの時期しっかりと頑張っていきたいと思っています。
はい、この、冬のトレーニングの期間中なんでございますけれども、柴田選手自身がこう課題に挙げていることとか何かありますか。
まあ、そうです、下半身はやっぱり軸にトレーニングしていこうと思ってるんで。
下半身を軸にということで、はいはい、どうですか、まあ、他にもですね、まあ、地域のイベントなども参加されたかなと思うんですけども、柴田さん今年1年目ということで、
はいはい、
やっぱりこう分からないこともたくさんありましたかね。
そうですね、でも、まあ、先輩のやれているところをしっかりと見て、うん、はい、頑張っていますね。
以前あの伊豆市の、ね、
そうです
ね、お祭りでも私もインタビューをさせていただきまして、
はい、
まあ、それ以降もということでございますけれども、それでは最後にですね、柴田選手、来年の目標を教えていただけますでしょうか。
まあ、オープン戦から、まあ、しっかりと試合に出れるような選手になって、ずっと、試合に出れる頼りのある選手になりたいですね。
はい、やっぱりこうチーム一丸となってということもありますし、はい、その中の一人としてと頑張っていかれということでございます、はい、ぜひともね、頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマドリ選手、時和選手、柴田選手にインタビューをさせていただきました模様をお送りいたしました。妻取選手、背番号1番妻取哲也選手は外野手で、生年月日1991年5月13日生まれ、出身地は大阪なんですね。そして趣味はカラオケ、ボーリングとね、歌に、そしてスポーツにとね、結構多趣味な選手ですね。妻取選手ご紹介いたしました。続いては時和選手ですね。時和選手は背番号22番、1996年2月27日生まれ、鳥取県、お隣の県ですね、鳥取県ご出身です。趣味は睡眠、散歩、食事なんですって。睡眠、私もね、あの趣味睡眠なんですよね。どこでもいつでも寝れるのでね、もう本当趣味と言ってもいいんじゃないかって思えるぐらいね、なんですけれども、時和選手とすごく気が合いそうですね。いつもあのインタビューに聞かせていただいた時も、時和選手とってもね、あの元気いっぱいな選手なんですよ。なのでいつも楽しくお話しさせていただきます。さあ、そして最後に、今日本日最後に、ご紹介いたしましたのが、柴田選手です。柴田選手のプロフィールもご紹介いたしましょう。柴田選手はですね、背番号9番、1997年1月6日生まれ、兵庫県出身ということで、同じ兵庫県出身ですね。趣味は音楽鑑賞ということでね、まあ、スポーツされてる方って結構音楽好きな方多いですよね。音楽を聴きながらモチベーション上げてって方結構いらっしゃいますよね。柴田選手の趣味も音楽鑑賞なんだそうです。こちらのプロフィールはですね、野茂ベースボールクラブのホームページのチーム紹介という欄からご紹介いたしましたが、なんとですね、今日見ましたら、先週まで西矢選手、新人は西矢選手のみのプロフィールのご紹介でしたが、今週はですね、新たに9名加わっております。溝口選手、東原選手、横田選手、林選手、中村選手、小野選手、片山選手、そして西矢選手、西川選手、三浦選手、ね、西矢選手の他にも9名のプロフィールが公開されております。まだね、お写真はまだ なんですけれども、生年月日を出身者と、先ほどねご紹介しました趣味とか、あと一言メッセージも公開されておりますので、ぜひ皆さんこのチーム紹介もご覧ください。さあ、そして野茂ベースボールクラブのホームページのトップページには、先ほどお話をお伺いしました妻取選手と時和選手のお写真が載っております。お二人ともねスーツをビシッと決めて神戸でねお写真を撮られているんですが、平成27年兵庫県社会人野球ベスト9ということで紹介されております。こちらね、以前もこの放送内でご紹介いたしましたが、平成27年度兵庫県社会人野球ベスト9に野茂ベースボールクラブから、初受賞は時和選手、そして妻取選手は2年ぶり2度目にこの賞に選ばれました。12月9日に神戸ポートタワーホテルで行われた兵庫県野球連盟において表彰を受けました。受賞スピーチで時和選手は、この賞に恥じないよう来年も頑張ります、また来年はプロを目指して結果にこだわってプレーしますと話しておられました。そして妻取選手は、来年こそ全国大会に出場しますと述べました。ベスト9の受賞はこの地区において1年間の活躍の評価でもありますので、来年も一人でも多くの選手が受賞できるように活躍してもらいたいとね、こちらのページをご紹介いたしました。トピックスというね欄にあります。もちろん、お二人のお写真も載っておりますので、ぜひホームページもご覧ください。さあ、野茂ベースボールクラブ今週のチームスケジュールです。今日は城崎の室内練習場、23日水曜日は城崎の室内練習場での練習でした。24日木曜日は田島ドーム、そして25日から27日は城崎での練習です。そして28日月曜日から1月4日月曜日まで年末年始のお休みということでね、選手の皆さんもゆっくりされます。そして1月16日には何度かねご紹介しておりますが、田島ドームで第13回野茂カップ、そして第3回野茂栗山オールスターゲームが行われます。公式の少年野球大会がこの野茂カップ、そして軟式の少年野球大会が野茂栗山オールスターゲームです。この野茂栗山オールスターゲームは、野茂チーム栗山チームとあるんですが、この田島代表とそして栗山さんのチームの代表が戦うんですが、勝った方のチームの拠点で来年も試合を行うということで、昨年は田島代表が勝ちましたので、この田島ドームで今年も、あ、来年も試合が行われるんですね。ぜひ来年のこの第3回の栗山オールスターゲームも勝っていただきたいですね。チームスケジュールも野茂ベースボールクラブのホームページからご紹介いたしました。こちらもぜひご覧ください。さあ、お送りしてまいりました、頑張れ野茂ベースボールクラブ。こちらの再放送は金曜日の朝9時25分頃からもお送りいたします。また毎朝7時25分頃から野茂ベースボールクラブの今日の練習場所や、試合が行われましたら試合の結果や新たな情報が出てまいりましたら、その情報などをお伝えしておりますので、ウェイクアップジャングル内の7時25分頃からの今日の行事予定というコーナーもぜひお聞きください。野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたしました、頑張れ野茂ベースボールクラブのコーナーでした。